4番目はイエス様の目は炎のようであります。その目は人間の心の奥底を見通す目です。主イエス様の前には隠されているものは何にもないのであります。ヒブル書4章中に説に、神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができますとあります。主イエス様はすべてを知られ、その知識によって人に判断をくださります。主イエス様はすべてを知られるゆえに、正しい裁きを行うことができます。人間の知識は限られたものです。したがって人間の裁きも歪められたものです。マタイ伝7章1節からちょっとお読みいたします。裁いてはいけません。裁かれないためです。あなた方が裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方が計る通りにあなた方も計られるからです。またなぜあなたは兄弟の目の中の塵を目をつけるが、自分の目の中の針には気がつかないのですか。兄弟に向かってあなたの目の塵を取らせてくださいなどとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるのではありませんか。偽善者たち、まず自分の目から針を取り除きなさい。そうすればはっきり見えて、兄弟の目からも塵を取り除くことができますとあります。私たちは人を知る範囲は限られています。その人の才能とか環境とか問題とかを知るに過ぎないのです。しかしイエス様は人の思いと動機とを知っておられるのです。ダビデのように、主よ私を探ってくださいというものは本当に幸いです。詩編139編22、23節に、神よ私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私の内に傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてくださいと、このように願う者は、そして悔い改まる者は、主の恵みと愛とを体験するのです。しかしそのようにしない者は、神に対して、神の愛に対して、また神の語りかけに対して目からであり、つんぼになるのです。その結果は逃れることのできない裁きです。第5番目はイエス様の価値です。主イエス様は頭に多くの冠をかぶっているのです。主イエス様は戦うものであるばかりではなく、王の王でもあります。黙示録中2章の3節の理由は、7つの冠をかぶっていたのです。中3章1節の獣は中の冠をかぶっているのです。しかしイエス様はこれに対してさらに多くの冠をかぶっているのです。なぜならば、主イエス様は主の主、王の王であるからです。主イエス様には手においても血においても、すべての権力と栄光が授けられているのです。多くの冠は、あらゆる権力の所有を意味しています。 全知の能力と並んで、全能と権威を主イエス様が持つことを私たちは知るのです。すべての手において主イエス様は最大にして最高のお方です。私たちは主イエス様が私たちのただ一人の支配者であがるかどうかを今日改めて考えてみたいと思います。私たちの意思や感情や考えを取り除けて、主イエス様にのみ信頼して従っているのでありましょうか。私たちは何によって支配され、影響され導かれているのでありましょう。第6番目はイエス様の着物です。主イエスの衣は血に染まっているのです。これは主イエス様の十字架での犠牲を示しているのです。主イエスの注がれた血は私たちの贖いの代価です。イエス様と共に来る軍勢もまた白い雪のような衣を着ているのです。イエスだけが血に染まった衣を着ておられます。なぜならばイエス様だけが十字架で血を流されたからです。ペテロに対してイエスは、今度は私についてくることができないと十字架を前にしてイエスは語られたのです。ヨハネ伝書3章36節にシモン・ペテロがイエスに言った。主よ、どこにおいでになるのですか？イエスは答えられた。私が行くところにあなたは今はついてくることができません。しかし後にはついてきますと言われたのです。から下がる時にすでに血に染まっていたのであって、血に砕かれた後で血に染まったのではないのです。イエスの衣は戦いにおいて敵の血によって染められたものではなくして、ご自身が悪魔からの贖いの代価として十字架で流された血によって染められたものであります。裁きに下がるお方は子羊として十字架で放付られた方なのであります。そして第7番目はイエス様の剣についてちょっとだけ考えてみたいと思います。中古説に、この方の口からは諸国のために打つために鋭い剣が出ていった。その方は鉄の杖を持って彼らを牧さる。この方はまた万物の支配者である。神の激しい怒りの逆骨を踏まれるとあります。イエスの口から鋭い剣が出ているのであります。イサヤ書11章4節に、正義を持ってヨルベのないものを裁き、公正をもって国の貧しい者のために判別を下し、口の鞭で国を打ち、唇の息で悪者を殺すとあります。世界の裁き主が悔い改めをしない者に戦われるのであります。しかし剣は手を持って戦われるのではなく、口の剣で戦われると書いてあります。 目視録一章中国節に、また右手に七つの星を持ち、口からは鋭い両刃の剣が出ており、顔は強く照り輝く太陽のようであったとあります。また日章中二節に、またペルガモのある教会の御使いに駆け送れ、鋭い両刃の剣を持つ方がこう言われる。中国節、だから悔い改めなさい。もしそうしないなら、私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持ってカガラと戦おうとあります。それは人間の武器を持ってする戦いではないのです。イエス様の全能の言葉が裁きを行うのです。神の言葉には二つの働きがあります。第一番目は、ひとたび神の言葉が受け入れられると、それは生まれ変わりの種とされます。その結果が新しい命です。ルカ伝八章中一節に、この例えの意味はこうです。種は神の言葉です。ペテロ第一の手紙一章二十三節に、あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのですとあります。第二番目は、言葉が受け入れられない時には、その言葉は神との分離を引き起こすのです。私たちの御言葉に対する態度は同時に、私たちの主なる神に対する態度でもあります。神の恵みを御言葉を通して受け入れない人々は裁かれます。ヒブル書七章三十一節に、生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことですとありますし、